皆さんこんにちは。 ICO コンサルティングの古山義明です。今回のテーマは人件費は BS 貸借対照表の隠れ資産ですということですけれども、人件費ってねこう言いますよね。いや今回は人件費が多かったなとか、どんどんこう増えてきてるなとこう言うんですけれども、今回キーワードとしてもですね人件費という言葉を改めて取り上げさせてもらってるんですけれども、人件費といってもその内訳をどこまでご存知ですかっていうところですね。案外ですね、どこまでかなというふうにこうおっしゃる方多いんですね。というのはその損益計算書を見ますと人件費に絡む勘定科目っていうのがやっぱりいくつかあるわけですよね。で、労務費っていうのはこれどこまでですか、よく分かってる方にすればいやそれはここからここまででしょうってこうなるんですけれども、案外あまり馴染みのない方にとってはいや どれですかねみたいなことになるんですが、キーワードのところにもちょっと書かせていただいておりますけれども、主なものは、役員報酬、給料手当、雑給、賞与、法定福利費、退職金、こういう6項目があるわけですね。でこの人件費っていうのは、貸借対照表のこう資産には計上されてませんよね。その流動資産であるとか固定資産であるとか、固定資産にはその土地だとか建物とか機械だとか入ってくるわけですけども、そういうところには入ってこないとはいえですよ、大体一人につきですね年間毎年数百万円かかってるというコストですから、投資してるのと同じなんですね。こう一人こう採用してですよ、大体新卒でも250万とか300万ぐらいになるんじゃないですかね。でそういう方に毎年こう払っていきつつその方がこう稼いでくれるということをこう期待して、投資してるわけですから、貸借対照表の資産には出てないけれどもこれは実は隠れ資産なんだということなんですよね。でもう一つその貸借対照表の図が出てると思うんですけれども、左と右にこう分かれててですね、左が流動資産と固定資産、右側が他人資本と自己資本で、その下にちょっと別枠で、ここは貸借対照表にないんですがちょっと黄色の部分ですよね、人的資産イコール人件費、そこにはですね、稼いでくれる人ばっかりやったらいいんですけども、なかなかそう思うように稼いでくれない方もいらっしゃいますから、余剰人員というところに含まれてるわけですよね。でその中に先ほどちょっと内訳申し上げた、役員報酬であるとか給料手当であるとか、そういう6項目が入ってるわけですよね。で例えばですねこの役員報酬、これもねびっくりするときありますね。役員報酬えらい多いなと思って、これ役員の方何人いてはるんですかって聞いたら、いや一人ですって、えって思ってね。で月額報酬いくらですかとかこう聞いたら、1000万ですかねとかこうね言う方いらっしゃるんですね。さあもうてもいいですよ、もらってもいいですけれども、所得税考えてますかということですよね。例えばですよ、その月額1000万もらったら、年間1億2000万ですよね。で早い話、単純に所得税で半分持っていかったら6000万じゃないですか。6000万ですよね。で要は 50% ぐらい、最高所得税率最高 45% ですから、6000万ちょっと切るかもしれませんけれども、それでも法人税率今 35% ぐらいじゃないですか。それやったらなんかそっちで税金で、法人税でキャッシュをアウトした方がたくさんもらって所得税を半分ぐらい払うよりお金残るんちゃうのっていうことですよね。そういうことを考えずに、どんどん増えてしまっているなというパターンありますよね。で不良社員はいないのかっていう、こう給料手当ですね。不良社員もねなかなかこれやめてまえとはなかなか言えないんですけれども、なんとかしてこう減らしていかなきゃいけないということですよね。で雑給、シフト管理はできていますかと、これがまだまだ、労務費が増えてきたとか言いながら、緻密なシフト管理できていないという会社多いですね。で賞与、新賞筆罰はできているかということで、この人には払いたいけどもたくさん賞与あげたいけどもこの人にはなっていうところをこうメリハリをもうつけていかないといけない時代になってきたなということなんですが、そこまでまだまだできていないところがあるなということですね。で法定福利費、 社会保険、労働保険、まあ、これも今後も上昇するの分かってますからね、社会保障費が足らんということなんですから、まだまだ上がります。で、退職金、これがあの役員退職金が、販管費の人件費に含まれてませんかということですね。役員の退職金というのはしょっちゅう出るもんじゃありませんから、これは特別損失に回してほしいんですけれども、税理士さんによってはこれを販管費に入れてしまっているということがありますから、まあ、そういうことがないのかということですが、まあ、いずれにしてもその人件費、これはですね、今度またキーワードの解説のところに戻りますけれども、年数が経過すれば自動的に増えてくるんですね。どんどんどんどんこれ増えてくる。給料手当は年功で上昇するし、社会保険なんかのその法定福利は、まだまだ上昇傾向が続くわけですね。で、雑給はこれ最低賃金もこうずっと上がり続けてますよね。つまりこの人件費っていうのは放っておいてもこの上昇するコストということなんですよね。しかも多くの会社において、人件費っていうのはおそらく最大のコストじゃないですかね。いろんなコストありますけれども、人件費が一番多いという会社が、半分以上あるんじゃないでしょうか。その最大のコストである人件費ということについて、無駄が発生しやすいんですから、自社の人件費が売上高に対して何パーセントぐらいあるかとかですね、月単位でせめて推移を見て継続的にチェックをしてほしいわけですね。で、国の方針というのは今は、法人税は減らしましょう。でも消費税だとか、所得税だとか相続税だとか、そう個人からいただくものは増やしていきましょうということですから、ということは、人件費が増えれば増えるほど、それだけその個人でもらったとしてもそこから国に流出していく税金という間接的に多いわけですよね。で、それであればこれからちょっと下げようとしている法人税の方を、少しこう活用させていただいて、まあ、無駄なやっぱり無駄な人件費というものをできるだけ削減していただきたいなと。まあ、人件費は BS の隠れ資産ということで、図の下の一番下のところにですね、人員が多いほど、一番下の右側ですね、人員が多いほど管理コストやトラブルの種が増えますというふうに書いてますけども、人員が多いとですね、結局そのロッカーがいるとか健康診断がいるとか、まあ、社員旅行の人数が増えるだとか、まあ、パワハラの種が増えたりセクハラの種が増えたりですね、残業問題はあるしということで、まあ、とにかくいろんなトラブルの種が増えるわけですよね。そうではなくってというところを次回にまたお話ししたいなというふうに思います。今回は人件費は BS 貸借対照表の隠れ資産ですということで、お話をさせていただきました。古山義明でした。